ジオもっこもこパレード。
いやね、ちょっともう昨日風呂場までね、砂がね、もうね、いっぱいね、溜まってたんでね、ちょっと中国にね、クレームの電話入れようと思います。
年間52大ニュース。
イエーイ！こんにちは。
はい。
どうも。
いやー、大変にね、もうね、眠い。
そう、っていうかさ、前回のラジオ、
はい、
ラジオさ、うん、あなた結構、稀に見るさ、うん、やっつけっていうかさ、結構、あれだったね。
やっつけっていうのは、ただの片手前。
うん、そうだった、あのね、
うん、
多分稀に見るやりづらさだったね。
うん。
なんかね、多分結構よ、まあ、最近ないと思うけど、結構俺が泥酔してさ、喋、はい、ってた回とかあるじゃないですか。
あります。
それで多分黒シャチがさ、うん、話がまとまらないみたいなさ、あると思うんですけど、うん、なんかね、この間なんか話してる時に、うん、結構だから旅行から帰ってきてさ、こう多分面白いネタは持ってきたはずなのに、うん、なんかこう、リアクション、まあ、リアクションが少ないなっていうかさ、あれ、黒シャチだったら、もうちょっとそこで例え入れるのに、うん、なんか、もう、ワンセンテンス足りないみたいなさ。
ああ、のれんに言うでし
ょ。なんかね。
ホール球、ホール球、あのキャッチャーの後ろにいってる感じでしょ。
そうそう。で、終わってから帰るときに、なんか今日しっくり来なかったなっていうね、やりづらい回でしたね。
なんでならほぼ寝ぼけてたから
ね。で、それでなんか、はい、収録の編集か。はい、編集してるときに、
まあ僕がね、編集してるときに、うん、ものすごい寝ぼけてるなと思いながら。
うん、それをなんかツイートしたでしょ。
はい。
それ見て、ほら見ろと思って。そうだったんですよ。
ああ、ほんとね、よくない。ちゃんと目を覚ましてやりましょうというところなんですけど、うん、今日眠いね。なぜならさっきね、うん、君と、君がね、うん、来るって言うんで、うん、で、ちょうど飯作ってるところだったんで、うん、もうなんなら、ちょっとひき肉でね、ミートソースを作ってたんですけど、一回戦買いすぎたんで、
うん、
じゃあ二人分作ろうかと。
そうですね。
で、ああ、飯食うって。で、まあ、で、まあ、食うって言うんで。
うん、
作ったんですけど、いかんせんね、一人暮らし長いもんで、
はい、
2人分のパスタっていうのをね、
うん、
量が分かんないんですね。
難しいね。
うん、血明誌あたりだとよく分かると思うんですけど、いかんせん僕血明誌じゃないんでね。
女子に作るわけでもなくね。
作るわけでもなく、いかんせん2人分のパスタ、まあこんくらいだろうっていうね、
はいはい、
感じで、僕はパスタの量をね、直径で測るんですよ。丸く束を持って。
はいはいはい。
で、それで直径でこれで大体1人分っていう感覚があるんですけど。
そうですね。
で、直径で見よう、面積2倍になんなきゃいけないわけでしょ。
そうですね。
これで2倍ぐらいかなっていうのでやったらね、うん、まあ、1人 2.5 人前ありましたね。
計5人前。
うん、それをね、2人で今、頑張って完食。若干胃が気持ち悪いもん。
だってなんかね、すごい美味しかったんですけど、
はい、
食べ終わった後に、うん、少しやりきった感が、ね、
スポーツ感があって。
ごちそうさまでした。
はい、いや、難しいね。やっぱ面積の2倍っていうのはね、数学的に 1.41 倍だけど
ね。
直径で言うと。
やっぱね、こう、普段触り慣れてるサイズだとね、うん、わかるんだけどね。
わかるんですけど、ちょっと2倍ってなるとね、どうしてもね、うんうん、3.5 人前ぐらいになっちゃうんだね。
いやー、多かった。
はい。
あの量だって、俺も一人で家でパスタ作る時の量よりもはるかに多かったですから、ね。
まあ、だってあの一皿なんなら二人で食ってもよかったからですからね。だって今君キャベジンあったら飲むでしょ。
持たれるっつって。
持たれるので、まあ。というわけでね。
はい、
なんか週末、ショーだったそうで。うん、
そう、ショーでしたよ、
はい、まあ。土曜日で収録しようと思ったら、すいません、土曜はショーです。お断りが入ります。
そうでしたね。土曜、まあ、生放送終わってからショーがあって、まあ、ちょっと、毎度毎度ね、最近はケツカッチになったんですけど、
うん、
何でしたっけ、まあ、その、イベント関係の方の、はい、 結婚式の二次会のショーに
呼
ばれ
定番ですね。
定番でござい
ます。人見知りエンターテインメントのメイン業務です、
ね。そうですね。余興に出るっていう。
余興に出る。
我が社の主軸でございます
から。主軸だから、ね。主軸商品だからね。二次会のゲストっていうのは。特段ギャラはいただいておりませんが。
なんかね、今回は出るらしいです。
ああ、なるほど。う
ん、まあ、それで、なんとね、
はい、
六本木にある、メルセデス・ベンツの展示場のカフェで、やるというね。
もう一番人見知りエンターテインメントから遠いところで。そこに全裸で白鳥の湖のパンツ履いていくんでしょ
って思ったんですけど、
はい、
最初からストップかかったんですよ。そういう露出や、
はい、
そういう性的なものを思わせる、うん、演出をした場合には、うん、つまみ出されるから気をつけてくれって言われて。
ああ、もう映ってないじゃん。映
ってない。
完全に映ってない。
あるあるある。いや、で、それで、
うん、
まあ、こう、いろいろひねってね、
はい、
やったわけですよ。
はい、
まあちょっとね、そのオーガナイザーの関係者がね、ジロー君っていう、ナポレオン、ジロー君っているじゃないですか。
ナポレオンで、多分だ、リスナー誰もわからないと思うから、まあまあ、友人のね、
友人のジロー君。はい、が、まあ、もともと地元の友達だったんですけど、
はい、
彼が、まあ、ちょっとこう、フィクションの手紙を書きつつ、はい、俺らは後ろで、
うん、
俺がギター弾いて、たけしが、オンリーを歌うっていう、ね、
あ、
まあちょっとこう、
ちょっとシュールな、
シュールな、
シュールテイストのコンサート。
そうですね。
はい、
で、まあ、後にタップと、
はい、
まあ、セッションを含むみたいなのがあったんですけど、
すごいね、なんかもう、うん、人見知りのショーはさ、
うん、
なんかあり合わせで作るお母さんの料理みたいな感じになってきたね。
すごい
冷蔵庫にあるもので一品、うん、一食作ってしまうっていう、う
ん、でね、それはね美味しいんですよ
安定の味で、お袋の味ですね。
もうね、まあ、僕ら来年10周年になりますけど、
はい、
受けた受けた、150人ぐらいいたんですけど、
はい、
すげえ受けて、
はい、
10周年を目の前にして、
はい、
初めてのアンコールやりましたから
ね。ついに。
ついに。
なんなら帰れぐらい言われる。それこそつまみ出されかねない、
ね。かねない。のにもかかわらず、
はい、
もうね、アンコールをいただいてありがたくも。で、終わったらね、まさかの、
うん、
握手と写真、撮ってくださいっていうね。
それあれですね、うん、以前、
うん、
おかまイベントで、
うん、
J-POP ナイツみたいな、
はいはいはい、
おかまイベントでやって以来のですよ。あの時、君ら、うん、ピンク色の水着でショーやったでしょ、
はいはいはい、
あの時も絶賛の握手を求められてましたけど、あれ以来ですね。
うん、あれだってもキャッパ人少なかったじゃないですか。
はいはいはい、
今回だってもうすごいやっぱ二次会ですからいっぱいいて、
はい、
で写真撮ってくださいみたいな言われて、
はい、
でもなんかもう俺らもいい気いい気になって、まあ、撮ってもらってたんですけど、うん、最後まあのぼせたんでしょうね、
はい、
最後の方になってね、ちょっとこうお姉さんたちが、うん、すいません写真撮ってくださいってこうやって来たんですけど、うん、でたけしがはいって言ったら、うん、写真撮る方でした。
ああ、いいね。のぼせてるね。
最後の最後
で。最後の最後でいい薬だね。そう。
あね。で、カメラ渡されるって。
ああ、なるほど。
うん、
渾身のやろうと思ったネタはね、心の中にそっとしますよね。カシャッとそっとし、シャッと合わせてる。
まあ、彼もね、のぼせるってこういうことだなと教訓にして帰っていきましたけど。
なるほど、
うん、まあまあ受けたというね。
あ、
まあ気持ちよかったショーでしたね。
最近なんか割とまだ、まあ、シーズンですからね、春ですから、
まあ結婚式多いですからね。
だし、まあ君の10年前に卒業したサークルの卒業公演とかであ
ああれね、
はい、やってましたね、
うん、あれもね、
あれは見ましたよ、僕 YouTube で。
あ、見たんですか。
はい、DJ 岩さんの家で。
あ、そうなんですか。
はい。
22分見させられたんですか。
22分は見てない。
あ、そうなん
だ。でも、トノのヒップホップは見てない。
あのショーの MVP ですから。
うん、ですね。あれはね、うん、演出だね。
演出
がちゃんとできてる
から、
トノのキャラをちゃんと生かすっていう、うん。
そうそうそう。だから、
パセリにはパセリの位置があるみたいな。
だからね、今回、なんであんなトノが行きたかっていうと、うん、
はい、
割とこう、その道の、こう、なんていうんですかね、プロというか、
はい、
その道をしっかりやってる方々が、
はい、
と、殿っていう。
まあそうですね。うん、まあちょっと、見てない人もいらっしゃるんで、
うんうん、
まあ、説明すると、まあ、ちょっと、いわゆるダンスバトル風のね。
そうです。
まあ、一応ダンスサークルのイベントですから。
そうです。
ダンスバトル、ヒップホップ風の、で、ビートが流れたところで、殿が下手くそのラップをやって、ブーって言われるっていう、そういうコントなんですけど。
そうです。あれもヒューマンビートもありましたからね。
とかが、タップとかがね、ヒューマンビートボックスとかが、クオリティ高いから、殿が落ちる
んですよ。そうなんですよ。
はい。
生きるんですよ。
あれね、ちゃんとね、ちゃんと使うべきところに。
そうです。
ちゃんとパセリを
そう
です。パセリをちゃんと端っこに置いてるなと。
そうなんですよ。普段だと、はい、ブロッコリーにパセリがあるみたいな感じになってるから。
ブロッコリーのとこになかったんだよ、パセリで。ごまかしてるけども。
そうです。
今回ちゃんとね、適材適所でしたね。
そうですね、はい。今回また新しい、もう、ショーの形が見えたなっていう。だから、まあ、
10年目にして。
まあ、ドリフがさ、まあ、アイドルとかさ、ね、いろんな人たちを呼んでたように、
はい、
僕らもああいうね、その道のプロフェッショナルの人たちを呼ぶと、
はい、
みんな生きるのかな、という一つの道が見えましたけど、
ね。なるほど。
そういう感じ。
人見知りエンターテインメント、単独飛行できないみたいな。
常に補助輪ありみたいな。
常に補助輪。
やかましいよ。まあでも10周年にしてね、まあちょっとまた面白くなってきてますけど。
充実された週末
を。はい。
で、なんか、私はですね、昨日、またツーリング行ってまして。
あ、
それぐらいしか趣味がないのかというぐらいの。せっかく暖かくなったんでね、今年初のツーリング。
お一人様？
いや、お一人様ではなくてですね、ちょっと前に話したように、5個下ぐらいの後輩が、
はいはい、
11月にバイクを買ったんですよ。
うん。
まあ400の。
うん。
買って、まあ乗ってるんですけど、
うん。
クレジャシさん、ツーリング行きましょうよ、と言って。
はいはい。
で、その人が誘ってきたんではなく、
うん。
ツーリング行ったことないというので、お前ね、もったいないよ、と。
うん。
いやでも街乗りで十分楽しいっすよ俺と。
お前シャブやったことねえのみたいな。そういう感覚。
もう本当そんな感じ。西成に生まれてシャブやったことないぐらいだから。
なるほどね。
うん。でそれで本当にね、でもったいないよっていう味で、行こうよっていう。半ば強引に。
ああ、なるほどね。
半ば強引に行きましょうよって話で。まあまあまあ、別にまあどうせお互い暇なんで、まあ日曜日、誘わなくてもマージャンかパチンコやってるような人なんで。
はいはいはい。
じゃあ、天気一周行きますかっていう話で。
うんうん、
行って、で、まぁ、いつものコースで、八王子から下道通って、山中湖行って。
うん、うん。
で、山中湖から箱根行って帰ってきたんですけ
ど。うん。
で、まぁ、八王子から、山中湖へ抜ける下道って道志道っていうのがあるんですけど、
はい、はい。
まぁ、道志っていう、道志村っていう何もない村があるんですね。
うん。
あ、もう、山中湖に抜ける道しかない村があるんですよ。でそこは入ると、普通の田舎道なんですけど30キロぐらいで信号ないんですよ。
で
そんな山道じゃない、谷底にある村なんで、何にもアップダウンとかないんですけど、延々とそのワインディングロードが続くって、でバイクツーリングする人いっぱいいるんですけど、そこを連れてって、まあ、比較的安全なんで、ね、山道じゃないんで、
くねくねしてるわけじゃなくて。
いや、くねくねはしてるんですけど、山道だとやっぱアップダウンがあって、下りのカーブとか結構危ないんですよ。
下りながらカーブしていく。
と、結構案外ブレーキが効かないので、結構怖いんです
よ。
で、まだ初心者なんで、まあレベル1のツーリングコースということで。
なるほどね。
で、橋本まで、熱海まで行って、そこで一回休憩して、いやー、あっちですって。23度だったね。僕はね、結構ね、山ちょっと寒いから、それなりに加工してきてたら、ウルトラライトダウンジャケットをね、着てきましたから、ユニクロの。いや、全然あっちに伝えて、行ったんですけど。で、そこで休憩して、でそこから、道志道ってのが入って、で、まあ、30キロぐらいかっ飛ばして、道の駅で休憩っていう。で、まあ、そこまで、ノンストップで、全然コミュニケーション取れないわけですよ。バイクとバイクですから。ガーって行って30キロで。いやーって降りてね。いやー、ここまで爽快だと、と。いや、まさかここまで爽快だったので。途中5回ぐらい叫んでましたよ、僕で。
うわーって言いながら。
まあ僕も走りつつ、後ろからなんか声は聞こえたなと思ってたんですけど。まあね、いやー、クレジットさん、一回戻ってもう一往復しませんがね。ごめん、それはパスって。君完全に今、楽しくて調子に乗ってるけど、帰ったら足ガクガクだから、それはあったよね。
プールじゃないんだから。
本当ね。いや、俺もう一往復してこようかな。やめとけって。
まさにイージューライダーですか。
あ、デビューでしたね。彼の完全に童貞をね、奪いましたね。
そこだけ、今、ラジオつけ出したもう結構、
ね、ゲイラジオ。
発展ラジオ。
発展ラジオ。
じゃあ、結構彼にとってはもう、新鮮すぎる週末になったんでしょうね。
完全に新鮮すぎましたね。でも、その際、いわゆるバイク、今時の、まあ、スロッター小僧なので、
うん、
でそんな別にバイク乗ってもね、うん、あのいわゆる本気のね、
うん、
あの、さすがにライダースーツはちょっとみたいな。
うん、改造しないし、みたいな。
改造しないし、うん、全然ドノーマルの街乗り車です、
うんうん。
買ってるんですけど、うん、いやー、ライダースーツ買おうかなって。ジーパンにライダースーツいいなって
あ,
あれ街乗りで見てるとなんだあの変態って思いましたけど、
うん、
高校に来るとねあれかっこいいっすって
あ
とか言い出してだんだん間違った方向に行きそうな感じです
あ、しかもその、まあ、週末時間があるとなると、
はい、
多分もうそれに向けてのサイクルが楽しみになってきますからね多分ね。
いやーこれね、はい、終わって帰った後ね、
うん、
黒潮さん来週行きませんかっていうね完全にハマったこの人と思って、
もうそうだね、
来週はまだちょっと寒いから嫌やなって断りましたけど、
あら、
なんなら彼一人で多分行きます
よ。あら、
いやでもね、うん、これタイミングのいいことにですね、その道し道走ってる途中でね、
うん、
あの思いっきりこけてる人がいまして、
うん、
あのこけて道端でピクリとも動いてないおじさんが一名いまして、笑っちゃいけないですけどまあでもまあ見たちょっと通りすがりに1秒ぐらい見ましたけど、
うん、
まあ見た感じであのなんか死んでる感じじゃなくて、
うん、
まあ、まあ露骨折れてるぐらいかなと、
うん、
ぐらいなのが、まあ、ピクリとも動いてませんでしたけど、
うん、
バイクはそれなりに大破してましたけど、
うん、
まあ、多分カーブのあのでこけたんでしょうねっていう、ね、で、それで通り過ぎて、
うん、
で、3分後ぐらいに、救急車と連れ違いましたから、
あ、
さっきの人だと思って。
うん、まあ、おそらく大丈夫だろうと。
で、その、ちょっと行った後、道の駅で行って、
うん、
まあ、あの、ジュースでも飲みながらちょっと休憩してたんですけど、
うん、
あの、そこで、村役場からお知らせの放送が入って、
うん、
こちらは道志村役場です。
うん、
間もなく、ドクターヘリが到着しますので、広場の方は注意してくださいって。
マジ結構大音だよね。
いや、だから多分、それ拾って、
うん、
多分、あの、要は、相模原とか、八王子の方に抜けるよりは、
うん、
戻って、ドクターヘリ乗っけて、
うん、
あの、どっかに連れてくんでしょ。
あ、そうなんだ。
ドクターヘリ初めて見たと思って。
へぇー。じゃ結構やっぱ危ないんだよね。
危ないですね。
うん、
バイクはね、楽しいのはね、なぜ楽しいかってね、こけたら死ぬからです。
スリル？
スリルではない。こけたら死ぬものに乗ってるから面白いです、
うん、
バイクがこけない乗り物だったら絶対面白くないんです、
うん、なんかこけないバイクが開発されてますよね今ね。
ああ、ありますね、
うん、
今のバイクねすごいんだよ、うん、ABS ついてますから
へえー、そうなの。
うん、マジェスティの新しいのとか、
うん、
あの普通に ABS ついてますから。
ABS ってあれだよね、ブレーキかけても
ロックしないや
つ。ロックしないんですよ。
それ果たしてバイクなのかと言いたくなりますけど
それね、ちょっと邪道だみたいな。
ちょっと邪道です。こけたら死ぬのが正しいバイクね。
それも、あれだね、その、古き良き時代をって言い過ぎるのね、あんまりね、良くないよ。
そうだね。
まあまあ、
僕のいつもの逆宝くじ理論ですが、あの、こけて死ぬっていうちょっと可能性を抱えて、
うん、
あの、乗るのが、
うん、
あの、非日常でいいんですよ。ちょっと死ぬかもっていう感じが楽しいんです。
なるほどね。
うん、
まあまあまあ。ABS ついたぐらいでバイクは死にますよ多分。
あ、全然死にます。あ、でもねその後ちょっと家帰って調べたんですけど、
うん、
最近ね、
うん、
あのエアバッグある
バイクに、
バイクにっていうか、
うん、
ジャケットに。
ああ、
ジャケット型のエアバッグ、あのベストみたいなやつなんですけど、
うん、
なんかボンベがついてて、
うん、
であのなんていうの、あの佐川の兄ちゃんがさベルトに鍵つけててさ、
うん、
あのトラックから離れるとき鍵が離れるようにしてあるじゃん、
うん、
あの紐がついてて、うん、鍵と紐がついて、
うん、
あれの原理で、
うん、
あのバイクに紐がついてて、
うん、
でそれジャケットにつながってて、
うん、
でこけて飛ばされるじゃん、
うん、
飛ばされるとその紐が外れて、
うん、
であのほらあれですよ、
パラシュートみたいな感じ。
そうだ、あのパラシュートとかあの飛行機のあの救命胴衣みたいな、でブシュ
ッて、
で一瞬で膨らんで、
うん、
あの体の周りパンパンに風船ができて、
うん、
それこけても痛くないっていう。
あ、
お値段2万4000円からって、
うん、
結構しますけど。
まあね、命それで守れるならね。
まあね、
うん、
でもあの僕の友達がバイクで死んでますからね。
あ
全然人あっさり死んでますから。
そうね、
ああ、僕は、2回ぐらい多分こけて、あ、死んでるなっていう人は見たことがありますから。
じゃあ、まあ、そのエアバッグ買った方がいい、
ね。エアバッグ買った方がね、
うん、
つけてて安心、
うん、
っていうのがありました。 まあ、そんな週末で、まあ、しばらくこれからの週末ツーリング比率が増えていくと思うんで。
じゃあ、また。
いい年こ い, 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 年こいてね、そういうスリルを味わいたい方は、ぜひお声をかけていただければ。
スリルと自由を求めて。
そうそうそう。僕たちも残されたもののことも考える年ですけど。
残されたもの、
はい、家族とかね。
ああ。
いかんせんいませんから。虚しい笑いがこぼれるさ。
ネットラジオにはホモが多い。
シェリーを片手のぐうたら人生を理論武装で乗り切るための最先端科学お勉強型ラジオ、
柏木兄弟が岸和田よりお届けしています。ちなみに女子力ってどうやって上がるの？
子犬でも飼えばいいんじゃないですか？
タバコを吸ったら肺がんになるの？
そんなほとんど変わりませんよ。
ほーん、そんな話をしているのが青春アルデヒド。毎週火曜更新。検索は青春アルデヒド、もしくはケツアゴ小学生、もしくはホモ兄弟で探してください。みんな聞いてね。
でですね、
はい、
はい、本日、
うん、
何気に収録日が3月11日なんですけど、
3.11、
うん、ちょっとね今日仕事が忙しくてね、
うん、
世の中の黙祷とかね、
うん、
ツイッターのうざい感じがどうだったかっていうのを見てないんですけど、
はいはいはい、
今日うちの職場の近く、すぐ近くに公民館っていうか図書館兼市民ホールみたいなのがあるんですけど、
うんうん、
でそこを見たら、まあ、当然国旗がかかってるわけですけど、
うん、
今日は半旗でしたね。
うん、
久しぶりに
半旗、
半旗、ファンキーじゃないよ。
ピーって言ってるわけじゃない。
そうそれと多分真逆にある。
あ、そうだ、うん、ベイベイ言ってる暇じゃないからね。
国旗掲揚とかさ、
うん、
なんだっけ、国歌斉唱とかさ、
うん、
普通にやってたよね、あなたの世代は。
まあまあ行事ではありましたよね。
ああ、
ただまあせ、なんていうんですか、そういう思春期なんで、
はい、
真面目には歌ってないですけど。
まあ誰も真面目に歌ってないで、
うん、
世の中の今ね、なんかそれこそツイッターで日の丸アイコンの方とか、
うん、
いらっしゃいますけど、
うん、
まあ小学生の時真面目に歌う人いないと思いますけど。
そうだよね。
僕らの頃は全然まだ、いわゆる全然日教層が強い時代だったんで、
うん、
全然先生に左寄りは多かったんですよ。
うん、
で結構
そうね。
でそれこそ君が代を歌わない先生とか、
うん、
ど左な先生とかいたんですけど、
はいはいはい、
でだから君が代をなんか強制的に歌わせるのはどうだとかさ、
うん、
最近橋本市長がさ、
うん、
なんかやって揉めてるじゃないですか、
はいはいはい、
でもあんなもう揉める方がもう今痛い世の中じゃないですか。当時はね一心一体でしたね、まだ。
確かにね、
うん、
なんかでもイベントとして別に国歌斉唱はありましたからね。
でもねうち、うん、学校でね、
うん、
まあ、そんな何大問題になったことはなかったんですけど、
うん、
小学校の時一回だけありまして、
うん、
小学校の時で運動会があるんですよ、
うん、
で運動会の時に、うん、入場行進があるんですね、
うん、
オリンピックを模した、
うん、
トラックぐるっと一周してみんなで整列するやつがあって、
うん、
で、まあ、もう校長先生が真ん中のところにいるんで、
うん、
校長先生が前を通って一周してトラックの中に入ってるんです。で、その校長先生の前を通るときに、
うん、
右手をピーンと伸ばして、うん、
オリンピックみたいなね、
オリンピックっていうか右手をピンと伸ばして校長先生の方を向けるっていう、
はいはいはい、
ナチス敬礼
なね。
それがね、うん、なんかね、大問題になったらしいっていうのをね、
うん、
子供の頃聞きましたけど、
うん、
なんか別に子供の頃は別に、別に何でもいいじゃんと思ってましたけど、
うん、
まあ、今考えると大問題です多分それは。
どうなんだろうね、なんかまああってもいいとは思いますけどね。
お
うん、じゃあ俺は今なんでしょう。もう愛国心とかないんですよ。
まあね。
別に
愛国心どころがあなたのその、うん、なんていうの、うん、コミュニティ属してる意識ってまあ時東電機ぐらいの中でしょ。
そうね。
なんならもう最大に広げて小林氏でしょ。
だから俺なんか日本人だってよりは。
はい。
時藤家の末っ子だみたいな、末裔だみたいなさ。
時藤家魂です
ね。ぐらいしかないんで。まあ、もしくは宮崎、フロム宮崎とかさ。まあ、
フロム宮崎といってもさ、
うん、
日南の人のために死ねるかというとそうでもなくてさ、
うん、
100万歩譲って宮崎県小林市限定でしょ。
まあ、そうね。
はい。
か、まあ、人見知りエンターテイメントぐらいのさ、
まあね、
そういうさ、そういう属、 属してる意識ってそこぐらいしかないんですよね。
ああ、なるほど、
ね。で、今はね。ただ、昔は、
はい、
まあ、高校3年生とか浪人時代は、もう、すごかったですよ。
ほ、は、う、
い。スーパー右でしたね。
意外な過去。今でこそ、ファンキー、ファンキー、ノンポリを、謳歌してますけど。当時は。
うん、
もう当時ツイッター上がったら日の丸アイコン。
ああ、もう多分そうですよ。日の丸アイコンに俺いますね。
いますか、
うん、
3.11 今日は、
うん、
黙祷。
まあまあ
でそれであれでしょ、うん、君にちゃんのまとめサイトで、うん、韓国人をやいのやいの言うスレを見て、
うん、
激しく同意とか、うん、そんな感じで
そんな感じ、
うん、
もう多分韓国中国大嫌いでしたよ。
お、
まあもともとなんていうの、中国はあんまり好きじゃなかったんですよ。
うん、
それは、うん、中国に修学旅行行った時に
個人的体験のやつですね。
そうそうそうそう、南京行ったんですけど、
うん、
南京大学卒記念館に行って、
うん、
でその後向こうのやつらとね、交流した時に、うん、お前南京大学記念館行って日本人としてどう思ったかって言われて、
うん、
知るかと思ったの。そこからもう大の中国嫌い。
知らんがな、ね、生まれてへんわっていう。
それまではね、はい、日本ってなんて中国に対して悪いことしてたんだろうって修学旅行まで思ってたんですけど、その高校2年生の修学旅行が終わった後にはもう、ふざけんなっていうね、中国嫌いになってて。
左から右へですね。左から右へ流される男です。
受け流すというね。うん、で、そして、ちょうどそしたらその頃に、小林義則大先生に会うんですよ。
はい、大学生の8割が、まあ、コロッと政治色ハマる人、うん、一冊ですね。
大先生に出会ってね、
はい、
もう僕の心はね、もう一気にね、日本国、愛す、
うん、
日本国民としてね、
うん、
僕は何ができるのかっていうことをね、
日本国なくして自分なし
と。なしと。で、こう、戦争も、
はい、
まあ今でもそうは思ってますけど、
はい、
なんて言うんですか、その、もう、
大東亜戦争で言っちゃう感じの。
そうそうそう。あの戦争は、
はい、
しなければならなかったとかさ、
うん、
それがあるからまあ今の僕らあるって、まあ当然それは今も思いますけど、う
ん、まあ当時の人が鼻くそほじっててもそれのおかげで僕らありますけど、うん、当時の人が何しててもそれのおかげで僕らありますけど、
まあ
ま
あ、まあね。
やばい、右翼に刺されるよ。
うん、まあそうなんですけど、
うん、
まあそういうことを思いつつ、で、まあ日本愛国心持たないといけない、もう軍も持たないといけない。
なるほど。
何かあったら、もう、武力行使も、辞さずみたいな考えはありました
よ、ね。国の誇りを保つためには
みたいな。うんうん、韓国、中国やっちゃうぞみたいな。北朝鮮みたいなことは思ってましたけどね。
意外。
意外でした。すごい強かったんですけど、
はい、
大学に入って、
うん、
2秒でね、忘れました。
うん。なぜなら、モテないからって。なぜなら、そんなものがあってもモテないからね。むしろ惹かれますからね。
デートで日本がさ、みたいな
ね。日本がさ、ね。まあ、創価学会の勧誘の次にうざいですけど、それは。創価学会と反原発と右翼って、この3つはもう本当うざいですから
ね。
まあ、左翼もうざいですね。
まあ、女子にモテるにはやっぱり、ね、なるべくこう一般的な話をした方がいいですよ、ね、
もうそして牙を抜かれていく、ね、抜くのは牙なのっていう
牙だけじゃないですね、
はい、
まあまあまあ
いやうちのね、うん、うちの兄、
うん、
今や38ですけど、
うん、エリート兄貴
エリート兄貴ですよ、
うん、
某経大を出てね、
はい、
大学院卒で、
うん、
銀行の本店勤めやってらっしゃるお兄さんですよ。うん、お兄さんもいらっしゃるんですけど、
うん、
うちのお兄さんもね、大学の時、うん、ドストライクでゴーマニズム世代なんですよ。
うん、大学の頃に？
はい。
うん、
で、その、うん、なんか、ね、大学の頃に、
うん、
ゴーマニズム宣言を読み、
うん、
そしてね、
うん、
まあ、ものの見事にはまりましたから。
あ、そうなんだ。もう、何？いわゆるマインドコントロールというか洗脳洗礼を受けたわけね。
ああ受けましたね。
ゴーマニズムの。
ああ本当ね、ゴーマニズム宣言の、
うん、
がちょうどね、
うん、
右方向へ行くあたりのね、
うん、
そこのリアルタイム世代なんですよ。うちの兄貴ってのは。
もともとそのオウムとかをディスってた後。
そうそうそう。
あなるほどね。
そのゴーマニズム宣言ってもともとは結構まあ社会世相を切るっていうの、
うん、
の流れから、
うん、
まあ薬害エイズのあたりから、 まあ市民運動的な方向に行って、まあ役割図の運動自体結構まあ左派の運動だったんですけど、うん、左側の運動だったんですけど、うん、でまあその中に入り、うん、でそこから脱して、
うん、
でだんだん右寄りの方に展開していくんですけど、
うん、
その超渦中にいましたから、
うん、
そのあたり読んで、
うん、
でまあ見る見る間に兄貴の家のね、うん、兄貴のその部屋の、
うん、
本棚に小林義則先生の像が並び、
うん、
もう果てはお坊ちゃまくんとかまで並び始めましたけど、やべえ、やべえ、これ信仰だと思って。
あまあ、小林義則大先生に関して言えば、まあ、あの人はまあ、ただの先導家ですね。
いやー、僕はね、
うん、
漫画家として天才だと思います、あの人。
あ
ぶっちぎりで天才です、あの人。終わりだし。
はいはいはい。
日本の漫画家で結構その優秀なのを挙げたら、
うん、
まあ上位に入りますよ、あれ。日記漫画家というか、エッセイ漫画家としてね。さくら玉吉と並ぶぐらいの、すごい漫画家です、あれ。
あ、そう。
はい。もう、うちの兄貴はでもそれを読んで、
うん、
で今度はなんか、東条英機物語みたいな、まあ、なんか右寄りな、映画があるんですけど、それを借りてきて一人で、とかなんか、難しい顔をしながら見て、っていうのでね、まあ、うざかったですけど。まあね、
うん、
まあ僕当時高校1年生ぐらいでしたけど、
うん、
うわあこの人壺買わせられるわ俺と思って俺この人なんか1日で壺買わす自信あるわ200万ぐらいのと思って、
だってあの時期の、はい、そういう時期に多少なりともなんかこう、はい、そういうアイデンティティみたいなの求めるじゃないですか多分。
まああれだね、いわゆるその、うん、まあずっと親の庇護の下で育ってきた中から、
うん、
なんで社会に足を踏み入れていかなきゃいけないっていう自覚とプレッシャーの中でさ、
うん、
自分の力でなんかやってみたいっていう人は、
うん、
マルチ商法をハマったり、
うん、
いわゆる起業家目指すさ、意識の高い学生になったり、
はいはい、
で、あるいは政治的に何か、その、左翼の学生運動にハマったりとか、
うん、
小林義則に傾倒したりとかするんでしょうね。
そうです。
はい。
だからまあ、その17歳から20歳ぐらいのさ、
はい、
そういう大事な時期にさ、そういうのでやったら、やっぱハマっちゃうんですよ。うん
ハマるね。でもあれは本当マルチ予報ハマる構図と同じだと思うんですよ。自分でなんか、
うん、
なんか、なんつうんでしょうね。自分が世の中に切り込めることを自覚したがる年齢なんですよ。高校生ぐらいっていうのは、例えば収入っていうのはさ、親のお小遣いしかないわけでしょ。
うん、
まあ言うてもバイトです
よ。バイトでね。
ぐらいしかないわけですよ。
うん、
で、それで、まあ例えば、なんだろうね、政治家が何しようが、
うん
まあ、あんまり自分の生活に関係ないじゃないですか。
まあね、そうね。
で、まあそうなると、まあバンドやったりとか部活やったりとかの方が重要なわけですよ。
うん、
で、そういう世界からちょっと離れていくじゃないですか。
はいはいはい、
18、19って、
はいはい
で。その中で、なんか自分は社会においてどういう立ち位置なんだろうって すごく不安になるわけですよ。ふわーっとしてる中で。
まあね。
そういう中でああいう方に、結構ハマるんでしょうね。
まあ、とは、僕もすごい右時代があったわけなんですけどね。まあ、愛国心。
現在は、あまり欠片も意識していない。
なんかね、はい、まあ、その海外旅行とか行ったら日本人として多分振る舞ってると思うんですけど。
まあね。
うん。
それはなんか、東京に来て宮崎県民をアイデンティティにしてるのにちょっと近い感じ。
そうそう。
大阪人が東京に来てわざわざ関西弁使うような感じでしょ。
うん、まあ、そういうもんと近いと思うんですけどね。うん、今日本にいる中で、
はい、
そこまで俺は日本人だっていうことを強く意識してはいないですよね。
はい、でもなんかよく言うじゃないですか、3.11 で。
うん。
3.11 で、日本人だということをね、なんか、自覚したとか。
うん
いいじゃないですか。
だから、
うん、
なんかそういう人たちが、
はい、
鼻につくのは、
うん、
それに伴って、
うん、
こう伴って何かする行動があるわけじゃなくて、
はい、
こう僕そういうことをただ Facebook なり Twitter なりに、
うん、
こうさあみんな手をつなごうみたいなことばっか言ってるからじゃないのかな。
あーなるほどね、
うん、
それはね、
うん、
確かに愛国心というものって、
うん、
まあ僕はその愛国心というものをね うん、まあ別にあの個人のアイデンティティとしては全然いいと思いますよ、
うん、
まあ自分の生まれたコミュニティとか、
うん、
あのまああるいはその何て言うの、自分は音楽が好きだと、
はいはいはい、
ノーミュージックノーライフ的な、
はいはいはい、
そういうことを言うのとかと、うん、まあ同じレベルで僕はその日本という国が好きでっていうので、
うん、
とアイデンティティとしては全然むしろあの割と品のいいアイデンティティだと思いますよ、
うん、
ただ僕は自身はその愛国心というのは、うん、まあ鼻につく方で、
うん、
なんでかっていうと基本的に愛国心ってどうしても人に強いる前提になってしまうわけです、
うん、
音楽が好きだっていうことっていうのは、うん、そんなに人に強いるものではないでしょ、
うん、
僕は好きだって話で終わりの話じゃないですか、
うんうん、
でも愛国心っていうのは一回持っちゃうと、
うん
う
ん、
どうしてもね隣にいる日本人に強いたくなっちゃうんですよ、
うん、
あるいは市内にしても、うん、愛国心持ってない人をなんとなくディスりたくなってしまうと、
うん、
まあ、これはだから僕アイデンティティの種類としては、うん、かなりまあ言ってしまえば宗教とか、うん、まあ、あるいはその左翼の政治運動とかもそうですけど、
うん、
そういうのにとても強い近いので、
うん、
あんまりその人間が持って主張するアイデンティティとしては品がないなと、
うん、
個人が持つ分には品があると思いますけど、
うん、
個人が持って主張するとちょっと、うん、まあ他人の鼻につくなというのが個人的なところです、
まあ、そういうことだろうね、
うん、
だから別にさ国家なんかもさ、
うん、
別に今の俺別に そんなに今愛国心であることを考え愛国心を感じてはいないんだけど自分で、
うん、
別にさあのイベントごとでさ歌う機会があったらさ別にお祭り好きだからさしっかり歌うよ今だったら
なるほどね、
うん、
ならより面白く歌うでしょ、
うん、すげえ誰よりもなんかちゃんと歌う歌おうとすると思うけどね。
私ね、僕だってサッカー応援するとき、おー、日本って
思いますよ、ね。
この間 WBC ので、
うん、
おーって、でも一番感動したのは台湾の人の最後のヘッドスライディングでした。
まあそこはまあ、
ちょっと高校野球以来のね、怪我すんじゃねえかっていうヘッドスライディング見ましたけ
ど、ね。ドラマチックな、ね。
あの、9回裏最後の、最後の打者のボンダのあのヘッドスライディンググッときましたけど。
まあ、そういうのはあるから、うん、まあね、そこだけで発揮すればいいんじゃないかなと思うけど、だって今その愛国心日本国民がさみんな持って、
はい
はい、なんだろうな、あの人に持ってない人に強いるようになったらさ、また結局、うん、戦争する前の、あの日本と似てるくなるでしょ、
まあ、まあまあまあそれは左翼的な言い回しですけど、
うん、
まあでもその、まあ、戦争してる前の頃に近いから良くないっていうのはそれはそれで短絡的な思考で、
うん、
まあ、別に戦争する前に戻ったっていいんですよ、うん、戦争しなきゃいいんですから、
まあまあまあね、
まあ、だから戦前スタイルの愛国心なんかで見たら、
うん、
その戦前スタイルの愛国心的なね、
うん、
愛国心は全員持つべきだっていう義務になったら、良くない国家かって言ったようなことはなくて、
うん、
愛国心バリバリでうまく回ってる国家もいっぱいありますからね。
あ、まあね、
全然それはいいんですよ。
まあそういう意味で言うと、江戸時代から開国したての明治初期ぐらいの、
うん、
なんかこうこれからの日本はみたいな、
はい、
感覚の持ち方だといいのかもしれないけどね。
ああ、そうですね。てかまあぶっちゃけな話、そのなんか要はまあ、愛国心というのは日本人なら当然持ってというようにね、
うん
う
ん、
まあ、それはどこの国でも昔からずっと人類は持ってるもんでってよく説明されるんですけど、実際のことはないんですよ、
うん
うん、で特に日本について言うと、
うん、
愛国心というか、
うん、
国家という概念自体が、
うん、
そもそも日本にはなかったんですね、
うん、
江戸時代ぐらいまで、
はいはいはい、
で明治になって、
うん、
まあ、要は江戸幕府が終わるわけじゃないですか、
うん、
江戸幕府が終わって次はうちらが政治を仕切るでっていう風に、うん、明治政府ができるわけですから、
はい、
で明治維新っていうのはいかにもなんていうのかな、江戸幕府という封建制度を終わらして近代化したっていう風に、
うん、
まあ語られるわけですけど、
はいはい、
あれ英語で明治維新ってなんていうか知ってます？
わかんないです。
僕も知らないんですけど、うん、なんとかレボリューションって言うんですよ。多分明治レボリューションかな、って言うんですけど、
うん、
革命なんですよ基本的に。
へー。
革命であり軍事クーデターなんですよ基本的に、
はいはいはい、
まあ、それほど戦いはなく終わりましたけど、
うん、
あれは基本的に、
うん、
江戸東京にあった政権に対して、
ま
あ
うん、
九州の地方の、うん、まあ一種の派閥ですね、その、
はいはい、薩長同盟、
そう地方自治体が、
はいはい、
東京の政治、うん、政府を倒したっていう話なんです、
はいはいはい、
でその中でじゃあ今度はその薩長同盟の、
うん、
まあ、要は九州軍団が、
うん、
東京に入って、
うん、
日本全国を統治しますっていうことの正当性をやるために、
うん、
国家 という概念に対しを、うん、あの国家という概念を国民に広く知らせる必要があったの、
はい、
でその中で愛国心という言葉が、うん、言葉っていうか愛国心という概念がそこで急に出てきた。割とね、あの即席で作った概念なんですよ。
あ
で、まあ、だから その、ま、それがもうマックスピークだった戦時中にしたって60年ぐらいの歴史なわけですよ、うん、60、70年ぐらいか、
うん、
の歴史にしか過ぎない、
うん、
だから割とそんなね、あのなんていうのかな、もう国があったら当たり前にあるような概念ではないんですね。
ああ、愛国心、
うんうん、うん、なんていうのかな、割と僕らっていうのはあの、うん、いろんな歴史とかいろいろ習ってますけど、
うん、
かなりその明治政府のための正当性っていうのは結構、うん、あの多くて、
うん、
例えばそうですね、徳川家康いるじゃないですか、
うん、
どういうキャラのイメージ、
タヌキ
でしょでしょでしょ、
うん、
それって、うん、明治政府が徳川幕府をディスるために作った概念なんです、実は。
あ、
その辺のエピソードとか、
はい、
あとは何だろうね、あの徳川家康が関ヶ原で勝ったのは小早川秀明っていう、なんかもうなんかわけわかんない人の裏切りでとか、うん、
はいはい、
いうのもそういうエピソードは、まあ確かに事実なんですけど、もちろん、
うんうん、
そういうエピソードとかを拾ってるっていうのは、うん、すごい明治政府で、まあいかに徳川幕府が正当でない政府であったか、うん、まあね、でじゃあそれを武力で倒したっていうのもあまり正当な政府じゃないから、うん、じゃあもともと天皇というものがいて、
うん、
でそこの下で徳川幕府が統治してたのが異常な状態だったんだっていうことにしよう。で、
はいはい、
今度は天皇をトップにした正当な政府ですよというふうにするっていうのが明治政府の基本的な方針なんです、
うん、
でその中で作られた概念だったりもします。で、まあ別にそういう一面もあるっていう話なんですけど、
うん、
だから愛国心っていうのは結構割とね、
うん、
割とご都合の中で出てきた、
うん、
あのものだったりもするということは、それは物の見方の一面としては持っとるよね。まあもちろん純粋にその国を愛する心とか公共心っていう意味では重要だと思いますけど、うん、
そうね、
そういう一面もあるっていう見方は重要ですね。
なるほどね。まあその政策としての一面という
か、うん、純そうですね、純粋に政策としての一面、
うん、
だってあの僕あの最近あれですあの神保町で古い戦前の本を探すのが結構好きなんですけど、
うん、
特に好きなのが戦前の教科書を探すのが結構好きなんですけど、
うん、
戦前の、ね、歴史の教科書とか笑いますよ本当。
あ
の明治からの近代史の部分とかあるんですけど、はいはい、まあ、例えばあの日清戦争、まあ明治28年戦役か、
うん、
明治28年戦役っていう名前なんですけど、
うん、
日清戦争で、
ね、うん、
でこうやってこうやって勝ったと、
うん、
で日露戦争こうやって勝った
勝ったと、うん、
で全部最後の一行が、うん、一重に天皇のご意向によると
うーん、
一重に天皇陛下のご意向によると、
うん、
あの大概ね、あの
今絶対書けないですね、
まあ、書けませんね。まあ二教祖 の、 あの左寄りの先生が黙ってませんね
そうですよね、
はい、でも、まあ、本当あの歴史のね、そのそれこそあの何聖徳太子ぐらいのとこから、
うん、
歴史上に起こったいいことっていうのはね、
うん、
全部最後にあの天皇のご意向によるって書いてあるんですよ。
あ、なるほど、
びっくりしますよね。それはそれでどうかと思いますし、
まあ、
うん、
じゃあどうなんでしょうね
で、あでですね、うん、もう一つあるのが、
うん、
愛国心ってあるじゃないですか、
うん、
で、まあ、愛国心というのをね、
うん、
主張する、ことさら主張する場面っていうのは、
うん、
割かしね、あんまり良くない場面で使われることが非常に多い。
だから、ちょっと俺思うのは、
はい、
まあ、今割と、まあ、日本はその、愛国心を強く持たなくても、回るじゃないですか。
はい、回りますね。
うん、
あ、みんな仲良く暮らせていけます
ね。やれるじゃないですか。
はい、
だからある種、うん、そのスポーツの時ぐらいで日本ちゃちゃちゃできるじゃないですか。
うん、できますね。で、僕もやりますね、
それ。うん、それで、うん、いいんじゃないかなっていうのもあるんですよね。
まあそうですね。で、うん、これはちょっとね、愛国心を愛社精神と、あのサラリーマンの、
お、我が社、
我が社のために、
うん、
ということでね、
うん、
我が社があってこそ、あなたたち従業員があるんですってお話に置き換えてみると、わりかしその不健康さが分かるんですけど、
うん、
全体のためにっていう論理がまかり通るときって、
うん、
まかり通るっていうか、声高に叫ばれるときですね、
うん。
そういうときってどういうときかというと、誰かに何かを強いてるときなんですよ、必ず、うん。 会社が全部うまくいってます。バブルで。うふはうはで、もう仕事も順調。超順調っていう時に、会社のために自分をね、削ってっていうことを言う人誰もいないんですよ。だってもう簡単に仕事回るもんって。もう簡単簡単。仕事バイバイゲームって。感じで回ってる時にそういうこと言う人いなくて、仕事が全然なくて、残業が鬼のように辛くてっていう時に、愛社精神とか言うでしょ。人を残業させる時。で、愛国心も基本的に同じで、それを言う人、時にってのは誰かに何かしら強いる時の理屈として大概言うんですね、
まあ、ある種根性論的なねこう犠牲心というかさなんかこう、犠牲を強いるみたいなことでしょ、
要はそうだから、国を愛する心が大事だとかね、日本人なら誰しも持ってるべきだっていうことを言うじゃないですか、だったら、みんな持ってますよ、そもそもそんなもの誰も主張しなくて、誰も声高に、言わなくたって誰でも持ってる。でも現実には愛国心は全員は持ってない、だし全員持ってるってのはおかしいです、なぜなら、愛国心っていうのは基本的に日本に生まれてがゆえに持つため持つもんじゃないんですよ、日本に生まれたことがありがたいから持つもんなんです。
ありがたいっちゃありがたいけどな。
いや全然ありがたいですよ、僕も日本に生まれて、ありがたいですけど、でも現実に例えばそうですね、
まあでもそういうまあそうね、
そう現実に例えば秋葉原事件の加藤君とかね、日本に生まれていいこと何にもないわけですよ。
まあね、
で日本に生まれて、で、まあ、日本の中で学歴社会で頑張れっていう話だから、まあそれなりに彼努力して頑張ってまして、で結果全然良くなくて、周りの人も全然冷たくてっていう人に、日本に生まれてよかったね、日本を愛してねって言って通じるかっていう話なんですよ。それは通じないです、その加藤くんが事件やらかしたことを抜きにしてて、事件やらかし直前の加藤くんに問いかけてごらんなさい、日本に生まれてよかったって、いいって答えるわけないです。
まあ夢も希望もありゃしないだもんね。
夢も希望もありゃしないし、もう周りの日本人は最悪ですよ。でそういう人に愛国心持ってて話は無茶なんで、愛国心っていうのは基本的にどっちかというと日本によって恩恵を受けてる人のための会なの。でも忘れちゃいけないのは、日本に生まれて恩恵を受けてない人はいくらでもいる、でそれはね、まあ変な話で、例えば日本に住んでる外国人の人とか、まあ、在日の人とか、そういう人だって日本にいて恩恵を受けてるわけではないんですよ、在日の特権を許さない回答がありますけども。まあ、在日に特権があるんだったら、みんなこれ、みんなもうちょっと、まともな会社の暮らししてます、してると思うんですけど。
そうですね。
会社の上司が8割在日の人とかだと思いますけど。
そうですね。みんな幹部はね。
みんな幹部とか役員も軒並み在日っていう世界だと思うんで、現実ね、みんなパチンコ屋とかさ、歌舞伎町とかのあたりにいたりするわけじゃないですか。で、まあ、どっちかというと、まあ、マイノリティってのはどうやったって、ある程度圧迫された生活をするわけで。
そうですね。で、
それは別に外国人はもちろんマイノリティだけど、日本人の中にも日本人のマイノリティってのがいて、まあ、要は日本人でいて全然ありがたくない人たちっているわけで。だから日本人だから当然だっていうのは間違いで、日本にいて生きてるのが幸せだったら持つのはある種当然だし、それはそうだったのに、でもそれ日本人だからじゃなくて、日本に生きてていい目を見てるから当然なんですよ。で、まあ、そういう意味で言うと愛国心はわざわざ教えるもんじゃないなと。
感じるものだみたいな。
感じるものってでも自然に芽生えてない、芽生えてないと意味ないですし、で僕らその さっきの、国家の君が代とかの話あったでしょ、あったけど、あれをその現場でやるかどうかって、でそれで愛国心を教育しようという愛国心の大切さを教えようっていう人いますけど、現実に僕ら君が代を歌わされてきましたよね、国家斉唱卒業式やりましたよね、あれで愛国心学んだかっていう話です、学んでないでしょ実際は小林義則を読んだりとか、大人になって 3.11 で激烈な体験をしたりとかね、自衛隊にうまいこと助けられたりとか、そういうことから感謝とか国に対してのね、愛っていうのを学んでいくべきものがあって、教育で教えることではないです、
愛国心、
はい、で教育で教えるっていうことは何かっていうと、無根拠に国を愛すということなんで、それは良くない愛国心だと思います、ちゃんと根拠を持って国にいて、その国の中でちゃんと国から恩恵を受けて、それに対する感謝として愛国心というものを持つべきだ、日本人と生まれたから日本人に日本に対して愛国的な気持ちを持つのが当然だっていうのは基本的に間違い、
だから、あれですよ、国家斉唱も、 あの日本だかなんていうの愛国心を芽生えさせるために歌うとかって言うから、
はい、
いけないんですよ。もうねあれです、うん、日本の歌だから、
はい、
これは日本あの私たち日本の学校だからね、
うん、
とりあえず日本の学校だからこの日本の歌を歌うんですと。で
そうそうそう、
イベントだから、うん、とりあえずみんな歌ってくださいと。
そうそう。
で、
効果みたいなもんですよ
ね。そうそうそう。うん、で、まあ、歌ってくださいと、どっちもね。
うん、
で、まあ、もし、あなたたちがね、今後、こう、世にとか海外とか出た時に、
うん、
歌う機会やったら歌ってね、ぐらいの、つもりでいいんです。
そうそう
そう。だからもう、あれ、国家も変えます。
おぉ。小室哲哉さん曲になりました。
そうそうそう。
エイベックス系。エイベックス系。
で、バックに TRF が踊ると。
ダンス好き
なダンス
好き。音楽業界じゃダンスが決まってるでしょ。
で、そのぐらいも楽しくしちゃって、
うん、
もうね、やっちゃえばね、いいんです。
なるほど。
でその変なね、意味をつけちゃうから、
そうですね。
あ
国家はね、
うん、
国家でしかないんですよ、んなもん。
うん、
国家は国家で国の歌っていうことで決めとけばよくて、
うん、
そこに変なことさら意味付けをしなくてよくて、意味付けは個人が大人になってやればいいんですよ、
うん、
でそこを大人がね、
うん、
今の子供はとか言い出すから、
うん、
なんかちょっとか過激におかしなこと言ってるわけです、
うん、
国家は国家で君が歌うっていうのはすごくそれはいいことだと思うんですよ。みんなで歌える歌が一曲あると、
うんうん、
でそのオリンピックでみんなで金メダル取ったら歌う歌があるってそれはすごくいいことなんですよ、
うんう
ん、でも国家は国家なんで、
うん、
歌以上の何もんでもないんで、
うん、
そこに例えば日本人の魂がどうのとか、
うん、
日本人なら当然でどうのこうのとか、
うん、
意味付けをするのは、
うん、
まあ一種の平和ボケですね、
うん、
そんなことをして世の中が良くなると思うのは平和ボケですよ。
まあね、
うん、
まあだから僕らは今は幸せだということでね。
どうぞ。
言うてもね、
うん、うん、別に日本に生まれて日本嫌いな人は日本嫌いでいいと思いますし、
うん、
で逆そのね日本に生まれたら日本好きじゃなきゃいけなくて、
うん、
で日本をちょっとディスるなんてとんでもないと、
うん、
まあ要は日本にいてもう死ぬほどいじめられて大津の小学中学生のようにね、
はいはい、
死ぬほどいじめられてもうひどい目にもあって誰も助けてくんなくて警察がグルで、
うん、
さあ日本感謝しなさいっていうことが正しいっていうのが、
うん、
まかり通るのは良くないじゃないですか、
うん、
割と近場にまかり通ってる国がございまして、
うん、
韓国ですね、
うん、
韓国はまあ右翼の人からすると結構うざい、
うん、
うざい隣の国なんですけど、
うん、
それは別に韓国という国家が特別化ではなくて、まあ、どこの国だったら隣の国とは仲悪いんですけど、
うん、
仲悪いから別の国になってるんで、もともと。
うん、
仲良かったら一つの国になってるわっていう話なんですけど、うん
ね、
まあ、コロンビアとベネズエラだって仲悪いですから
ね。そうですね。
で、だけど、韓国っていうのはちょっと、まあそういうの抜きにして、ちょっと特殊なとこがあって、
うん、
右翼がめちゃめちゃ強い。
あ
よく韓国のその新聞でこんなうざい話がとかあるじゃないですか。
うん、
あるじゃないですか。で、あれなんでああいうことがあるかっていうと、韓国人全員気違いなんじゃないんですよ。
うん、
韓国人が、韓国で右翼っぽい人が気違い的なことを言っても、
うん、
それ止めれる空気がないんです。だって愛国的なこと言ってんのに止めるなんておかしくねっていうのがあるんです。
うん、
韓国にも当然リベラルな人がいて、
うん、
いやいや別になんか、今更日本と仲良くしようよみたいな、
うん、
人も全然いるんですけど。
まあでしょうね。
で、だし、例えば、なんていうの、反日でどうたらこうたらで、日本の国旗燃やしてイエーってやってる人たちがいても、
うん、
うわー、またやってるわーみたいな、
うん、
うざーという、日本で言うと渋谷の前でね、
うん、
右翼の凱旋歌がね、
うん、
なんたらかんたらって言ってても、
うん、
うわーぐらいに思うじゃん。
うん、
あれぐらいな感じなんですけど、普通の市民感覚としては。
うん、
だけど、日本とちょっと違うのは、それに対してディスる空気がないんですよ。
まあ戦争負けてないからね。
そう。戦争負けてないというか、まあ戦争で国民、国家が右寄りの方向に行った逆に、
うん、
国民をひどい目に遭わせたっていう経験がない
から。失敗がないからでしょ。そういう意味で。
うん、あそこは朝鮮戦争やってますけど、あれはどっちかっていうと、北朝鮮の左翼から、日本、左翼から、朝鮮という国を守ったっていうスタンスですから。
うん、
左翼は敵なんです。
うん、
だから、向こうは非常に右翼が強い国なので。
うん、
だから、まあ、韓国はね、
うん、
まあ、いずれ北朝鮮とくっつきますけども、釣ったもんだの行くに、
うん。
くっつきますけど、くっついた時に右翼と左翼がバランスよく混じって、日本みたいな国になります、多分。
うん、 まあその話はまた
また、うん、ルルブ北朝鮮パート3でお送りしたいと思いますけど、
まあね、あの日本はまああのね右翼から左翼
そう
そしてポップ右翼まで
誰とは言いませんがねあのお気軽なあの日本美がとか言っておけばあのどうにかなると思ってです
ねそうね
はい
いるので
もういらっしゃいません、まあ、別にポップ欲が入れる国ってのはいいですよ、うん、というわけで、まあ、殿も安心して暮らせる国にはいということでお送りしましたのは倉田氏と
T3000 の
年間52大ニュースでした。
イエイ。
オタク未満。
お送りするのは花鳥風月尾形と
地下アイドルのうてなゆきです。
つくみずぶるまの地下アイドルがヒゲデボインの女に挑む
びっくりマン、
イーテレ、
プラモ教授郎、
ライダー、
遊戯王、
快楽天、真のオタクになるために
俺たちに力を貸してくれ。
毎週金曜深夜0時
ポッドキャストで
俺たちと握手。